ゆっくりもばっていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけ分かりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第502回です。
中の人の出張のため一週お休みをいただきました。今回の出張、中の人は出張用のキットを忘れていってしまって、いろいろ苦労することになりましたね。
端末充電用の AC アダプター、各種ケーブル、ワイヤレスイヤホン、トラベルルーター、それら一式を詰め込んだポーチを持っていくんですけど、それをバッグに入れ忘れてましたね。それとは別に、業務用パソコンに使う 65W の小型 AC アダプターや USB-C のケーブルを入れたポーチがあって、そっちは持って行っていたのと、普段持ちのバッグの中に予備の AC アダプターとケーブル一式、モバイルバッテリーが入っていたので、どうにかやりくりはできました。
とはいえ、予備のケーブルは USB-C、ライトニング、マイクロ USB がそれぞれ1本ずつ、Apple Watch の充電ケーブルがなかったので、2日目以降 Apple Watch の充電ができない状態でした。この期間かなり歩いたり体を動かしているんですが、多分記録できてないですね。
今回の出張で、これまでお会いできていなかった方にもお会いする時間を作ることができました。この場をお借りして、お世話になりましたことを心よりお礼申し上げます。まだしばらく出張が続いて、来週のゆくもばは通常通り配信できる予定ですが、再来週については再び配信をお休みさせていただくことにしております。11月最初の配信は11月4日になる予定です。それでは今回のニュースです。
NTT ドコモはオンライン専用料金プランのアハモにおいて、10月1日から月間のデータ通信容量を従来の 20GB から 30GB へ増量しました。増量に伴うユーザー側での操作は不要。アハモを利用中のユーザーも、これから申し込む新規のユーザーもデータ通信容量が 30GB になります。オプションのアハモ大盛りで増加する容量は国内で 80GB で据え置き、D カードのユーザーの通信容量は従来の D カードで 21GB から 31GB へ、D カードゴールドのユーザーの通信容量は 25GB から 35GB へ増量されます。
中の人は今回の出張で出張用のトラベルルーターを忘れていったりしていたため、アハモの回線のテザリングでやりくりをしていたんですが、この増量のおかげでどうにか切り抜けることができました。今回一気に 10GB も増量されたわけですが、これを受けて他のサービスで値下げや通信容量の増量に向かうことがあるのか、ちょっと気になります。
総務省は携帯電話向けの新たな電話番号として 060で始まる番号を開放することについて、情報通信行政、郵政行政審議会に諮問しました。審議会からの答申を経て、12月中には開放される見通しとのことです。ユーザーの増加によって11桁になった携帯電話の番号ですが、当初割り当てられていた090に加え、080、070も割り当てられました。これにより、2億7000万という番号が利用できる状況となったものの、2024年度時点で080と090は埋まっており、070も残り530万番号となり、再び逼迫している状況です。今回060も開放する方針となり、諮問が行われましたが、10月3日から11月1日の期間で意見の募集が進められ、11月中旬に電気通信番号委員会で検討、11月末に答申を得る見通し、その上で、12月中に交付と同時に060番号が開放されるといった案が示されています。
携帯電話の普及、タブレットなども含めた通信機器の増加と、1人が2つ以上の番号を持つことが増えている現代において、割り当てる番号の不足は喫緊の課題です。080、070の割り当てや、M2M 向けやデータ通信専用の回線に020番号の割り当てが始まり、020番号については14桁化もされていますが、それでも携帯電話番号は相変わらず逼迫しているようです。060は FMC 向けに割り当てられたもののほぼ使われていないようなので、一気に9000万番号の余裕ができると言われています。これから審議されるとのことですが、ほぼ決まりのようなものでしょうから、来年の初めぐらいから番号を見かけることになるかもしれませんね。
NTT ドコモは衛星電話サービスのワイドスター2について2028年3月31日で終了することを明らかにしました。ワイドスター2は2010年4月からサービスが開始された衛星電話サービスで、観光庁やライフライン関連の企業などを中心に利用されてきました。また災害時には被災者支援や復旧作業に従事する各機関の連絡手段として活躍してきました。サービスの終了に向け、2025年3月31日でワイドスター2の新規受付を終了します。後継サービスとしては、2023年10月からサービスを開始しているワイドスター3を案内しています。
ワイドスター2は衛星の老朽化による太陽電池パネルの性能低下により、サービスが一時中断する可能性がアナウンスされたこともありますが、ついにサービス終了が発表されました。後継サービスはすでに開始していますが、まだ新規受付もしてるんですね。
アンカージャパンはガジェットや文具などを収納するポーチ、アンカースマートポーチを11月14日に発売することを明らかにしました。このポーチはコクヨとの共同開発、USB 充電器やワイヤレスイヤホンのほか、ノートやペンなどを収納することができます。ポーチの内部はアンカーグループの製品にフィットするように仕切られており、ケーブルやスタイラスペンを留められるホルダーバンドを配置、本体もスーツケースや仕事カバンなどに収まりやすい薄型になっています。ポーチ側面のボタンを留めると、フラップ部分を手前に折り曲げて自立させることができ、デスク上でも使用しやすいとのことです。
ガジェット類をひとまとめにできるポーチは非常に便利だと思います。アンカー製品とセットで使うことが前提のようなので、他社製品だとサイズが合わなくて困るとか起こりそうなのが気になるところですけど、 B5 ハーフサイズのノートを入れるポケットはあるようですが、 どうせならタブレット端末やモバイルタイプのノートパソコンを一緒に入れられるとより便利なんじゃないかと思うんですけどね。
NTT ドコモは一部の UIM カードで製造工程における不備により今後不具合が発生する可能性があることを明らかにしました。対象となる NTT ドコモと OCN モバイルワンのユーザーには交換の案内が送付されるとのことです。ドコモ UIM カードバージョン6で2021年12月から2022年10月製造分で製造番号が GD06 から始まる一部のカードが対象。製造工程における一部処理の不足により現在正常に利用できていても今後不具合が発生し通信できない状態になる可能性があるとしています。影響数は NTT ドコモが約51万枚、このうち約18万枚が OCN モバイル1、ドコモ回線を利用している MVNO で約42万枚とのこと。該当する UIM カードを使用しているユーザーに対しては、ドコモユーザーは10月中旬頃から、OCN モバイル1ユーザーは11月頃から案内はがきが送付されるとのこと。交換は無償で、カードの交換が完了する前に旧カードを返却することはないとのこと。MVNO 事業者に対してはドコモから説明済みとのこと。ドコモは MVNO 各社で対応方法などを検討していると説明しており、今回の事象でドコモから MVNO ユーザーに直接連絡することはないため、MVNO 各社からの案内を待つよう案内しています。MVNO 各社はメールでの案内送付、無償での予防交換の実施などの案内を相次いで発表しています。
すぐに発生するものではない、今後発生する可能性がある、対象期間に製造されたものの一部と時限爆弾的な要素が強すぎますね。こうなってしまったら全数100万枚近くの発行済みの UIM カード全てを交換する前提で動かないといけないので、調整もとんでもなく大変なことになりそうです。しかも自社分だけではなくMVNO の分がありますから本当に大変です。とにかく爆弾が爆発してしまう前に交換が完了することを祈るほかありません。
総務省は FCNT の Android スマートフォン ArrowsV2 が認証を受けた工事設計にないアンテナで電波を発射することが判明したとして、同社に再発防止策を含む行政指導を行ったことを明らかにしました。国の認証を受けた際の工事設計にないアンテナを使用して電波を発射することは電波法違反で、 FCNT はこれを受けて再度試験を実施したところ、技術基準に適合していることが確認できたとして、9月13日時点で正しい工事設計に基づいて再認証を受けたとのこと。このため、すでに販売済みの端末についてはそのまま使用を継続することができます。FCNT は法令遵守と製品の安全性確保の重要性を認識し、製品の製造、設計においても万全を期してきたとした上で、開発段階での工事設計認証への合致確認が不十分であったことを深く反省するとし、この度の事態を厳粛に受け止め、今後このようなことがないよう再発防止に努めてまいりますとのコメントを発しています。
FCNT は法人は変わったとはいえ、スタッフはある程度引き継いだでしょうし、親会社であるレノボもその辺に明るくないわけではないので、なんでこんなことが起こったのかとやや不思議ですが、再認証は行われており、ユーザーは特に不利益を被ることはないとのことなので、ひとまずは良かったと。今後同じことをやらかさないよう十分に注意していただくほかないところです。 今回のニュースは以上です。
昨今、住宅地に野生動物が出没するのが頻繁にニュースになっています。北海道、東北などでは熊の出没が問題になっていますが、その他の地域でも猿の出没などが報じられていますね。九州でもイノシシや猿の出没がニュースになりますし、ちょっと山の方に入ると頻繁に鹿に遭遇しますね。
前に中の人が仕事で夜遅くに山の上から車で下ってきていると、イノシシやタヌキに何度も遭遇して、やっと山道を降りてきて線路脇を走っていたら、巨大な鹿が線路を走り去っていったことがありましたね。運転中だったので写真や動画が撮れませんでしたが、2メートル近くはあろうかという巨体、角もすごい大きさだったんですが、人に話しても信じてもらえないんですよね。
いわゆる山の主ってやつですね。さて、大型哺乳類だけではなく、小型の野生動物が住宅街に出没することもあるんですが、中の人の自宅周辺にアライグマの出没が確認されました。
以前から正体不明の動物が庭を横切っているのは防犯カメラの映像で確認していたんですが、先日ついにアライグマがバッチリ映る映像が記録されました。可愛らしい見た目に反してどうも繁殖力も高いとのことで、あちこちで農作物の食害などが問題視されています。福岡市はゴミが夜間収集なので、夜行性のアライグマからすれば餌を漁りやすい環境ですし、夜にゴミを出しに行く人と鉢合わせる危険もあります。また近隣は子供も多く、見た目に騙されて安易に触ろうとする危険もあります。自治体には報告を入れていますが、積極的に駆除に動くという感じでもないので、今後どうなるやらという感じです。今週のゆくもばはそろそろおしまいの時間です。
この番組は Apple Podcast をはじめ SpotifyGoogle Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として、Discord サーバーを運営しています。ご興味がありましたら、ぜひご参加ください。また、Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら、Discord サーバーか、X アカウントの DM にてご連絡いただくと、早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものを、ゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたら、ぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた、最初期配信分についても配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばはチェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは中の人。番組アートワークなどグラフィック作成協力は中川陽山。声をお届けしましたのは佐藤ささらと
鈴木つづみと
イヤでした。